日本共産党の小沼です。それでは通告に従いまして質問いたします。大項目の1番目、自衛隊への高校卒業予定者の情報提供についてです。職業安定法には高校生を含む学生生徒への職業紹介に関する規定があり、高校生の就職活動のルールでは学校を通じて行うこととされており、求人に関わる資料を対象者に直接送りつけるなどあってはならないことです。職業紹介事業の業務運営要領では、学校との連携として職業紹介事業者は高等学校などの新規卒業予定者に対する職業紹介を行うにあたっては、学校との連携に関し次に掲げる事項に留意するものとして、生徒に対して求人情報の提供等を行う際には、当該生徒が在籍する学校を通じて行うようにすることとしています。このことから、職業紹介は学校を介して適切な方法で行われ、対象者に直接勧誘する行為は認められないということです。また、学校教育の円滑な実施に支障がないよう必要な配慮を行うこととあることで、高校生を含む学生生徒には特別な配慮が必要ということになります。特に高校卒業予定者はまだ18歳にならない未成年の生徒も含まれ、職業に対する知識経験の乏しいことから、就職はその将来を左右する重要な問題であり、十分な配慮が必要です。ところが自衛隊の求人については、本人や保護者の同意もなく、ある日突然求人募集に関係する資料が高校卒業予定者に送られてくることが行われています。個人情報を大量に収集し、ダイレクトメールなどで高校生を勧誘することが、この求人活動の公正なルールに反することは明らかです。奈良市では当時18歳の高校生が自分の個人情報を事前の承諾なく市が自衛隊奈良地方基本協力本部に提供したのは違法、違憲だとして、市と国を相手取り、国家賠償を求める訴訟を奈良地裁に起こしています。そこで、中項目の1点目、自衛隊の求人に関わる高校卒業予定者の情報提供についてとして、留萌市では自衛隊の求人に関わる高校卒業予定者の情報提供について、どのような対応をしているか伺います。次に大項目2番目、モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画についてです。今、市民の生活に直接影響があり、早急に税金等を投入しなければならないものとして、病院、老朽化著しい市役所庁舎、文化センターなどがあります。税金の使い方の優先順位を考えなければならないときに、一企業である道内最大のモンベルのショップが大きな面積を占める建物を公共施設として税金をつぎ込むということには大変大きな問題があります。そこで中項目の1点目、アウトドアアクティビティ拠点施設についてとして、アウトドアアクティビティ拠点施設整備における実施設計後の事業概要について伺います。次に大項目3番目、学校給食センターについてです。学校給食は子どもの健康を守るためにも、食育という大事な教育の内容を提供する場としても、子どもの教育活動を司る公共性の高い福祉のための施設です。民間企業に委託したとしても、学校給食としての内容をしっかり保障する内容でなくてはなりません。3年間の契約の中で学校給食としてしっかり質の高いものを提供することを確約できるものにすることは当然のことです。そのことが守られていくのか、しっかり監視する体制を整えなければなりませんが、そもそも民間の建物になってしまうことで、利益を得ることを大前提とする民間企業の中で委託した学校給食がないがしろにされてしまう可能性も否定できません。大変不安定な状態の給食提供になります。そこで中項目の1点目、学校給食事業の民間委託についてとして、 民間委託による安全な学校給食事業の継続についてどのような対策を講じるか伺います。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。大項目1点目、自衛隊への高校卒業予定者の情報提供についての中で、中項目1点目、自衛隊の求人に関わる高校卒業予定者の情報提供についてとして、留萌市の対応についてのご質問ですが、留萌市におきましては令和2年度まで住民基本台帳に基づき、自衛隊旭川地方協力本部留萌地域事務所の依頼に対して、自衛官等の募集対象者の名簿の閲覧までとする対応をしておりましたが、自衛隊法施行令を根拠とする自衛官等の募集について、市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを提出することが可能であることを明確化した令和2年の閣議決定に基づき、令和3年度からは名簿を提供しているところでございます。一方で、自衛隊への情報提供を望まない高校生や保護者もいらっしゃる可能性があることから、令和7年度より市が提供する募集対象者名簿からの除外申請を受けることとし、今後周知を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画についての中で、中項目1点目、アウトドアアクティビティ拠点施設についてとして、アウトドアアクティビティ拠点施設整備における実施設計後の事業概要についてのご質問でございますが、今年1月末に完了いたしました実施設計により、事業費が基本計画から約 15% 増の約14億2000万円となり、市の実負担額は約3億5000万円となる見込みでございます。事業費につきましては、拠点施設整備において、電気室および風除室などの建築面積の追加や、屋根の形状変更のほか、駐車場工事においてブロック舗装への変更や、残土搬出先の有料受け入れ施設への変更があり、さらに、塑造性工事として、船場公園内の築山の一部と、線路側に設置しているフェンスの撤去にかかる費用などが計上されたことが増額の理由となっております。一方、国が創設した新しい地方経済生活環境創生交付金を活用することで、交付金の上限額が引き上がり、ソフト事業などの経費も対象となるほか、残りの事業費も補正予算債の活用で、2分の1が交付税措置となるなど、有利な財源を最大限活用することで、基本計画の事業費見込みを大きく上回ることのないよう努め、市の実負担額の圧縮を図ったところでございます。これにより、今年度の実施設計をもとに、令和7年度に本体工事を行い、スケジュール通り、令和8年度夏ごろにアウトドアアクティビティ拠点施設の開業を目指し、進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えをいたします。大項目3点目、学校給食センターについての中で、中項目1点目、学校給食事業の民間委託についてとして、民間委託による安全な学校給食事業の継続について、どのような対策を講じるのかについてのご質問でございますが、これまでの議会において答弁しておりますが、現在の学校給食センターにおきましては、調理員不足や食材の物価高騰、食物アレルギー対応など、さまざまな課題を抱えており、さらには今後も少子高齢化が進行することにより、児童・生徒数の減少や働き手不足など、今後、効率的に安全安心な学校給食を調理・提供することがなお一層難しくなると想定されることから、将来の子どもたちのためにも課題の解決が図られ、安定した給食の調理・提供が可能となる手法として学校給食事業を民間委託するものでございます。事業の継続を確保するための具体的な対策といたしましては、施設を所有する受託事業者に対し、物件の利活用制限や用途指定期間及び買い戻し特約の設定、譲渡の禁止など、施設利用に関しての一定の制限を設け、安全性の確保のため、関係法令やガイドラインを遵守することや、事業運営の状況や内容をチェックすることを目的とした関係者などで構成する運営委員会の設置をするものでございます。私といたしましては、市と受託事業者が相互に連携協力をし、これまでと同様に子どもたちへ継続的に安全安心な学校給食を提供してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
それでは大項目1点目、自衛隊の高校卒業予定者の情報提供について再質問させていただきます。情報提供にあたっての、根拠として令和2年度の閣議決定の通知を挙げられましたけれども、このことについてはですね、もっと住民基本台帳法という法律がありまして、それが2006年の施行の時に閲覧は法改正により禁止となっています。その後大変厳しい、情報提供の、縛りがあるということでですね、この閲覧ということですので、抽出ということはこの住民基本台帳の中では想定されていないということですね。全国ではこのこともありまして、この情報提供をしていない自治体もあります。そのことについては個人情報の提供を行わなくても、特段市は不利益な扱いがされないということを確認します。すいません、もう一度すいません個人情報の提供を行わなくても市は不利益な扱いがされないということで間違いありませんか。確認します。
市長。
一般的には不利益がないというふうに思っております。
小沼議員。
それではですね、ちょっと詳細にわたって確認したいと思います。自衛隊旭川地方協力本部留萌地域募集事務所に対して、住民基本台帳に基づく高校卒業予定者の情報を提供するその目的について伺います。
市長。
私としてはですね、先ほどは一般的なお話をさせていただきましたが、道内の各駐屯地、留萌市にも駐屯地があります。その中で人員の充足率が低下しているという中、自衛隊における人材の確保が留萌駐屯地の充実発展につながり、 地域の安全安心の確保や地域経済の活性化など留萌市の発展にもつながるものと考えているところでございます。また地域防災力の強化充実を図る上でも日頃からの自衛隊との連携や関係強化が重要となっていることから協力体制の構築に努めており、自衛官や自衛官候補生の募集に関しましても令和2年の閣議決定に基づき可能な限り協力しているところでございます。
小沼議員。
自衛隊の活動、求人活動に協力するということですけれども、この住民基本台帳からどのような情報を抽出して名簿を作成しているのか伺います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。募集対象者の氏名、生年月日、性別、住所を抽出し名簿を作成しているというところでございます。以上です。
小沼議員。
ですね、さまざまな民間の企業、それから消防とか警察、市役所もそうですけれども、高校卒業の予定者の求人、どこも人手不足ですから大変だと思うんですけれども、その時にもこのような名簿を提供することはあるのですか。
総務部長。
はい、お答えいたします。基本的にはですね、法令に基づいた部分で、根拠があるのであればそういった情報は提出することになりますが、基本的には自衛隊という自衛隊の法令に基づいて、提供しているものでございます。以上です。
小沼議員。
ですね、今の高校生はですね、わざわざ求人募集のダイレクトメールを もらわなくても自衛隊を就職先と考えて興味を持てばネット上で簡単に情報を得ることができます。興味のない高校生にまで自衛隊の求人のために情報を提供することは大変問題があると考えています。また自治体から自衛隊への個人情報提供をめぐっては奈良市で裁判が起こされているということも考えますと、ひょっとしたら市もですね、そういう裁判を起こされかねない、そういうリスクもあるのではないかと私は思ってるんですよね。市としてこのような住民基本台帳の情報の提供をやめるべきと考えますけれども、見解を伺います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。法令の解釈等についてはさまざまな考え方があるというふうには我々としても認識はしているんですけれども、市といたしましては、先ほどありました法令等々に基づきました適切な情報提供であるというふうに考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
この4つの情報を名簿から作成して、わざわざ作成して自衛隊に提供している、それまでは自衛隊員が来てですね、閲覧ですから必要な情報を書き写していっていたと思うんですね。それをわざわざ提供するっていうこと、それから住民基本法から言うとですね、このことについては大変厳しくなっていて、他の求人活動はこういうことは一切できないということを考えるとですね、大変問題あるというふうに考えていますけれども、自衛隊へ個人情報を提供する前に本人とか保護者に同意を得ているのか伺いたいと思います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。個人情報の提供につきましては、法令に基づく場合を除き、制限をされているというところでございますが、本事案につきましては自衛隊法制高令第120条の法令に基づきました、適正な情報提供ということになりますので、提供にあたっては本人や保護者からの同意を得るということは必要とされておりませんので、市といたしましては事前に同意を取るということはしておりません。以上です。
小沼議員。
除外申請の話がありましたけれども、自衛隊への情報提供を希望しない高校生もいると思うんですけれども、そういった高校生に配慮する制度について考えているのか伺います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。先ほど市長から答弁もさせていただきましたとおり、自衛隊への名簿提供を希望しない高校生及び保護者などからは、令和7年度からにもなりますけれども、除外申請の手続きを受けると ということとしておりまして、また申請についてもですね、市役所に来なくてもですね、簡単に手続きができるよう、オンラインによる除外申請の受付も行うということで、今進めております。でこういった法令に基づくですね、名簿提出があるということ、またそして除外申請ができるということについて、しっかりとですね、広報、市や留萌市公式 LINE、また留萌市ホームページを通じまして、周知をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
今除外申請の話が出ましたけれども、他の市では、例えば広島市では、市の広報誌、学校にポスターを貼るなどをして周知していたんですけれども、それではとても当事者に周知が行き渡らないということでですね、当事者に直接、個別の通知を実施しているということを行っています。当然その対象者は対象者の住所の中で市役所がそれを使ってこういうことをやりますということを通知する分には問題ないと思うんですよね。函館の方ではですね、25年度の対象者全員にですよ、手続きの方法を個別周知しています、送っています。留萌市でもですね、そのような除外申請の周知について行うべき、個人に対して対象者に対してこういう制度があって除外申請することもできますよという個別の周知が必要だと思いますが、いかがですか。
総務部長。
はい、お答えをいたします。今議員からご質問あった通りですね、そういった自治体もあるというのは我々としても把握はしております。ですので、こちらにつきましてはさまざまなやり方というのは当然あると思いますので、我々としてもしっかりと考えていきながら周知に努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
ぜひですね、高校生に寄り添ったそういう対応をしていただきたいというふうに思います。次に大項目の2つ目について再質問いたします。昨年の9月議会の答弁の中では、使用料についてですね、全体の事業費が固まらなければ使用料を考える根拠の部分がまだ確定していないので試算できないということでしたけれども、実施設計の結果が出てきていますので、施設の使用料をどのように決定するのか伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。現在今整備を検討しておりますアウトドアアクティビティ拠点施設につきましては、道の駅留萌を構成する公共施設として留萌市で施設整備を行うこととしておりますが、ビジターセンター部分以外のアウトドア関連商品の物販施設および物販飲食施設にかかるランニングコストについては、光熱水費にかかる GP 負担分と面積に応じて徴収する施設使用料により全額充当したいというふうに考えているところでございます。その中で施設使用料につきましては、道の駅条例の方で、留萌市道の駅条例の方で定めることとなりますが、算定にあたりましてはですね、実施設計後の施設規模に応じたランニングコストを試算した上で、他の自治体における同類施設の料金なども勘案しながら、ランニングコストの部分においてですね、市の費用負担を発生させない施設使用料について設定したいというふうに考えているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
道の駅条例の中にはですね、今のチャイルムの施設の中に入っている、物販施設などの使用料が定められていると思いますが、その月いくらというふうに定められているんですけれども、その算定方法と同じ方法、算定基準ということを考えていますか。
地域振興部長。
はい、ですね、算定の考え方についてはですね、いろいろな考え方がございます。いずれにしましても、チャイルモの方の施設につきましても、イニシャルコストを反映した料金設定ということではなくてですね、あくまでもランニングコストに充当している使用料ということの設定をしているという状況でございます。ただ計算式の考え方として、私どもその例えばその 一つの基準であります行政財産使用料のような形のですね算定方式という考え方もございますでしょうし、まあ、それの関さんの考え方とですね、まあ、他の町の同規模同類のですね、まあ機能を持った施設の料金を勘案して、まあ、最終的に設定しているという状況でございます。
小沼議員。
その施設の使用料というのはいつ決定するというふうになっていますか。伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。施設の使用料につきましては、今のところですね、令和7年第2回定例会におきまして、このアウトドアアクティビティ拠点施設内の施設使用料を定めるための、留萌市道の駅条例の改正を提案できるように準備を進めたいというふうに考えているところでございます。まずは、この施設にかかるランニングコストの試算をですねした上で、内部で協議をした上でですね考え方をまとめて、議会の皆様にご説明したいと考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
あそこの拠点施設 の, あの建物の中に入るお店ですけども、モンベルだけは決まっているということで、他の飲食物販のお店のどこが入るのかっていうのはこれから公募する形ですか。確認します。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。議員おっしゃる通りこれから公募の方を考えたいと思っております。
小沼議員。
その公募するときにその使用料っていうのが決定しない状態で公募できるのですか、それとも決定してからの公募になりますか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。当然使用料が決まらないと公募に至りませんので、決めてからの公募ということで考えております。以上です。
小沼議員。
使用料についてはモンベルだけが入ることが決まっているということで、モンベルと協議して決めるというようなことは考えていますか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。協議して決めるということよりもですね、基本的に最終的に、この施設をどう管理していくかというところの、管理の考え方について双方で、覚書を交わすという形になっておりますので、その中で、当然、実費負担分として負担する部分と使用料で、賄う部分ということの役割分担をですね双方で確認するということになってございます。
小沼議
員。今管理方法の話が出ましたけれども、この新たに整備するアウトドアアクティビティ拠点施設の管理についてはどのような方法を考えているのか伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。本施設につきましては、先ほどもお話した通り道の駅留萌を構成する施設として道の駅の条例に位置づけるという予定をしておりまして、現行の指定管理機関がですね最終年度となる令和7年度内において、新たに公務員で指定管理者を選定し、道の駅全体を一元管理していただくことで、施設運営の業務効率を向上させるとともに、施設利用者に対するサービス品質を向上させて、満足度を高めるというような形を考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
今回建てる建物の中にですね、いわゆる公共的なところっていうのは、指定管理っていうことを考えれますけども、他の大きな面積を占めるそのショップとか物販のところがあると思うんですけども、そこも一体的に指定管理っていうふうに考えているんですか。
地域振興部長。
はい、本施設はあくまでも公共施設でございますので、全体において指定管理という形で考えているところでございます。
小沼議員。
じゃあちょっと別な質問に移ります。今回国が創設した新しい地方経済生活環境創生交付金っていうのを、拠点施設整備の財源とするということでしたけども、その理由をもう一度お聞かせ願いたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。本施設の整備財源につきましては、基本計画の方でもですね、活用については想定していたですね、デジタル田園都市国家構想交付金、こちらがですね、発展した形で、内容が変わりましてですね、地方の実質的な取り組みをより後押しするというための支援策として、新たに今おっしゃられた地方経済生活環境創生交付金というものが創設されたところでございます。この交付金につきましては、内容については、付加価値創出型の新しい地方経済の創生という視点でですね、地方自治体の非常に自由度の高い事業を後押しするということで、その中にも特に観光の高付加価値化に向けて、地域課題を踏まえた目指すべき将来像の設定と、実現性の高い事業、またかつ自立性のある取り組みということで、既存のこれまで考えられていたような行政サービスのような事業ではなくてですね、より自立性のある取り組みということで、これが評価されて採択されるというものでなっているところでございます。私どもといたしましてはですね、やはりこの留萌地域の良さを生かして、また課題を解決する手法として、やはりアウトドアをきっかけとした関係人口の交流人口の誘客滞在滞留の促進や、地方での生活スタイルにつなげて、都市部の企業を地方に移転させるということを実現させるということで、新たな事業創出、また若者にとっても魅力的な雇用の場につなげて、人がですね、仕事が人を呼ぶような、そういうような取り組みをですね、目指したいと考えているところでございます。また今回1事業あたりの上限額の引き上げですとか、ソフト事業との一体的な申請も可能というふうになるということで、私ども地方自治体にとっては非常に有利な制度改正にの方向に動いたということでございますので、今回本交付金を財源として活用を考えたという状況でございます。以上でございます。
小沼議員。
この交付金ですけども、新たに申請し直したという考え方でよろしいですか。
地域振興部長。
はい、この交付金のですね、制度概要というものが、年明けに明らかになりまして、その申請期間内にですね、私ども申請をしたという状況でございます。以上でございます。
小沼議員。
それが受理されるというそのスケジュール感を教えてほしいんですよね。建設までのその交付金がいつ承認されて、いつお金が出て、そして建設に向かうと、その辺のスケジュールの関係を教えてほしいんですけど。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。この交付金、先ほどお話した通り、私ども、計画とそして、交付金の申請のですね、書類については提出済みでございまして、内閣府の方で、審査をいただいてですね、今月のですね、中旬ぐらいにはですね、内示をいただけるということで、正式にはいただいていると。正式な内示の日についてはですね、今月の中旬ということで、いただいているところでございます。以上です。
小沼議員。
この交付金が結構大事なポイントになってくるかと思うんですよね。これが万が一受理されないということになると、ちょっと計画が進まないんじゃないかなと認識してるんですけど、その辺はどうですか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。先ほど来お話していた通りですね、私ども有利な財源で、初期投資コストを軽減するということが、大前提の事業でございますので、私ども、なかなかこの交付金が、採択されなければですね、非常に難しい事業かなというふうに思っているところでございます。以上です。
小沼議員。
今回ですね、新しい、実施設計の中で、市の持ち出しっていうのが、新しい交付金や記載や応援金基金などを使って、持ち出しは3億5000万ほどっていうふうに説明されていると思うんですけども、この記載っていうのはですね、 返さなければならないというふうに考えてよろしいですか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。この事業につきましてですね、今のところ国の方から約2分の1の交付金を充当されまして、残りの2分の1部分で、それは全額記載を起こすことになるんですが、その全額を起こした記載のうち2分の1をですね、今年度交付税措置されるということでございますので、その交付税措置された以外の部分がですね、償還にかかる実負担分ということで、3億5000万ほどということで、お答えさせていただいたところでございます。以上です。
小沼議員。
今回のアウトドアアクティビティ拠点施設整備事業費の概要、説明された概要の中には、ハードの整備の事業費として、当初の予算より増えてるんですね。1億8491万円ほど増えてるんですけども、施設整備を促進するためのソフト事業として、また新たに4201万円わざわざ増額してるんです。これ増額してるっていう、その理由をお伺いします。
地域振興部長。
はい、国の方にですね、増額といいますかですね、この事業の効果を高めるためのソフト施策というものもですね、一体で計画の申請を挙げているという状況でございまして、これまで従来の交付金であればですね、これらのソフト事業については交付金の対象外ということであったんですけれども、今回新たにこの制度概要が変わりまして、このソフトと一体的にですね、交付金の申請が認められるということになりましたものですから、効果を高める事業としてですね、一緒に申請させていただいたという状況でございます。以上でございます。
小沼議員。
それでは、議会の今までの答弁では、交流人口を生むことが地域を支えていくというふうに答弁されていますけれども、この具体的にイメージができないんですけども、交流人口を増やすことがどうして地域を支えていくことになるのか、説明お願いします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。先ほどですね、もうご答弁させていただきました通りですね、交流人口だけではなくて、あくまでもですね、この事業を我々狙いといたしましては、やはりその観光戦略ではあるんですが、観光につきましてですね、あくまでも手段の一つということで、この事業につきましても手段の一つというふうに考えております。あくまでもですね、この人口減少の中でどうこの地域でですね、にぎわいを作っていくか、また新しい需要を生み出してですね、新しい民間投資も生み出していけるのかということが、非常にこの後この地域がどう豊かになっていくかということにつながっていくのかなというふうに思っております。またアウトドアという考えはですね、いろんな考え方はあるかもしれませんが、やはりこの留萌の自然資源がですね、やはり素晴らしいという地域住民の考え、そして外から見た人の考えをですね、やはりアウトドアという形でこの地域で新しい魅力としてですね、生まれ変わっていくというところの取り組みの一つということで、私ども今考えているところでございますので、交流人口でですね、関係人口、交流人口を築くということももちろん大きな目的の一つでありますが、やはりこの地域を豊かにして、この地域に変化を生むということも考えているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
今ですね、そういう直接的に市民にとって必要なものにお金をかけなければならないという、そういう機能強にかけての大変心配なお金を投入しなければならないんではないかと思われる市立病院を中心としてですね、ものを建てるとしたら、この老朽化した本市役所庁舎とか、いろんな市民にとって直接必要なものが あると思うんですよね。その中でどうしてもこのことにお金をかける、モンベルにお金をかけるということに大変抵抗があります。モンベルとの包括連携協定って言われやったんですけれども、それの中ではモンベルのショップを作るということがその包括連携の協定の中に謳われているわけではないわけですよね。まあ、実際ソフト事業としていろんなことを行われていること、このことについては私は何も言うことはありませんけれども、この建物を作るって税金をかけて作るっていうことに対してはやっぱり今なのかというそういう思いがあります。ぜひですね、そのあたりについて市長の見解を聞きたいと思います。
市長。
この私の公約の中にもあるその進化する道の駅の中の一つの拠点化ということで、やはり何もないこの地域と言われてきた中でチャイルモの建設ですとか、やはり子どもたちに夢を与える、また地域のこれからの創造性も含めて、やはりこのモンベルのこの事業というのが、まあ、国の地方創生事業にも合致する事業としてですね、これからやはり地域の活性化につながるものというふうに思っています。その生まれるものがやはり市立病院の地域医療を維持していくためにも必要な一部となるというふうに思っております。また、さまざまなこの庁舎の問題ですとか、やはりこの問題というのは大きな財源を必要とします。ですから今回の地方創生のような補助事業というのは庁舎にあたっては一切出ない状況の中で、私どもとしてもさまざま有利な財源確保に今努めているところです。こうして新複合交流施設という状況で準備を進めさせていただきながら、まずは事業費の確保に努めていきながら庁舎の問題などを解決していきたいというふうに思っています。やはり地域の活性化があって、やはりこの庁舎の問題、さまざまな問題の解決につながっていくものというふうに考えているところです。
小沼議員。
次に3つ目の学校給食センターについてお聞きします。まず余剰能力の活用、稼働率向上による子育て関連施設などへの給食提供について、今回の事業者からプロポーザルに関してですね、企画の案が提案されたと思うんですけれども、その内容について伺います。
教育部長。
はい、お答えをいたします。受託事業者からの提案でございますが、公募型プロポーザルの提案の、際にですね、学校給食に関する基本的な考え方、また安全衛生管理、業務実施体制、危機管理体制などの基本的な事項に加えまして、いわゆる余剰能力の活用や稼働率の向上につながる施設の有効利用の方策につきましてもご提案をいただいたところでございます。まずはこれまで通りの学校給食の安定的な提供をメイン、基本とした中で、学校給食以外につきましても要望を受けておりました幼稚園などの子育て関連施設への給食提供、また見守りなども兼ねました高齢者施設などへの配食サービスなどについて、これまでも提供実績のある事業者でもありますので、留萌市の地域課題に適切に応えられるよう施設を有効活用していきたいとの事業者側からの企画提案があったものでございます。以上です。
小沼議員。
給食を提供するということが大前提ということになっているかと思いますけれども、ちょっと別な視点で今年度ですね、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金で手当してですね、食材費の高騰分を手当して、 給食費を上げないというそういう施策が行われましたけれども、この今後ですね、新年度になって新しい給食センターを民間に委託するって言ったときにですね、その、まあ、民間委託の効果額なのか分かりませんけども、その効果額なんかを利用してこの保護者への支援というのはこれからも続けるという考え方でよろしいですか。確認します。
教育長。
はい、現在行っている保護者への給食費の支援をこれからも続けるかというご質問ですよね。これにつきましては、今の時点、今もうすでに民間事業者と3カ年の契約を結びましたけれども、基本的にはこの3カ年もう今決めた事業費の中で行っていただくというのが基本になっております。まあ、この後、まあこの今の事業者が受けるかどうか、また3カ年後に継続するかどうか分かりませんけれども、今もですね、物価高騰が続いているというのは皆さんもご承知の通りで、今後ももしかしたらさらに物価高騰というのがあるのかもしれませんし、止まるのかもしれません。そこは私としても何とも言えませんけれども、その時々の状況でですね、やはり、その適切な委託料っていうのは積算をしなければならないというふうに思ってますし、今後の物価の上がり具合によっては、今の支援の内容というのをそのまま、その今は決められた給食費を上回る分を全て負担しておりますが、これがさらに給食費を上げなければならないような状況になった時にはですね、それを全て補填できるかどうかというのは今の時点では申し上げられませんが、もしかしたら一部は負担していただくことになるかもしれないとは考えております。以上です。
小沼議
員。民間委託になってもひょっとしたら給食費は上げざるを得なくなるかもしれないということかと思いますけれども、その辺は市の方でぜひ支えていただきたいと思いますけれども、その辺はどうですか。
教育長。
はい、先ほども条件付きで申し上げたつもりです。今後もさらにどんどんと物価高騰が続けばそのようなこともありえるかもしれないというふうなお答えをさせていただいたつもりです。今国の方では小学校、まずは小学校についてですね、給食費の無償化っていうところを考えてもおられるようなので、今後の展開についてはですね、国の動向などを見ながら進めるということも必要なのかなというふうに思っております。以上です。
小沼議員。
ですね、使用書のことについて少しお聞きしたいと思います。使用書の中で買い戻し特約というのがありまして、受託事業者が使用書通りの給食事業を行わなかった場合、買い戻すということも想定してこの買い戻し特約というのが使用書の中に盛られているのですか。
教育部長。
はい、お答えをいたします。この使用書で定めております買い戻し特約につきましては、一般的に不動産の売買契約時につける契約解除の特約の一つとなっておりますが、施設の買い主である受託事業者に対し本事業における使用に基づく適正な施設使用を担保するものとなっており、現時点において買い戻しを前提に考えているわけではございません。以上です。
小沼議員。
そういうことにならないようにということを担保するということですね。もう一つ使用書の中には、受託者は業務を行うにあたっては学校給食法に定める、いろんな実施基準、学校給食衛生基準、ほか本使用書とか、それから厚生労働省が策定した大量調理施設衛生管理マニュアル、北海道委員会教育委員会が策定している学校給食衛生管理マニュアルを遵守することというふうに使用書にあります。この評価とかチェックはどのように行うか教えてください。
教育部長。
はい、お答えをいたします。民間委託後における、学校給食法に定める、さまざまな基準、またマニュアル等の遵守、につきましてはですね、事業運営や、透明性、また管理の状況等を、しっかりと、チェックいたします必要がありますことから、学校関係者などで、構成をいたします運営委員会を設置いたしまして、また受託事業者の方からも、毎月の業務完了届、および、事業年度終了時の、実施状況報告の提出を求め、給食の提供数ですとかアレルギーの対応状況、また給食の残菜の量、さらに実施体制、原材料費、運営費等の、事業内容等を評価確認することとしてございます。またこの度の学校給食事業の民間委託につきましては、北海道教育委員会からも学校給食法に基づく学校給食とされておりますことから、これまでと同様に同教委と保健所の立ち入り検査なども行われることとなってございます。学校給食への指導助言援助等も実施されると確認しておりますので、このことからも高い安全性を確保した中での事業運営となるものと考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
評価によっては契約違約金とか契約解除ということもあり得るというふうに考えていいですか。
教育長。
はい、私どもとしては低い評価にならないような企業を、選定したつもりでございますので、そのようなことにはならないというふうに考えておりますけれども、議員おっしゃるように評価があまりにも低い場合っていうのは、さまざまなことを考えていかなきゃならないというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
使用書の業務内容の中でですね、献立の作成について、学校給食の献立については、市が配置した栄養教諭が作成するというふうに使用書では謳われています。これは受託者の管理栄養士がいると思うんですけれども、その管理栄養士は全く関わらず、市が雇っているその栄養教諭が献立作成については行うということで間違いありませんか。
教育長。
はい、基本的に市が雇用する栄養教諭によって献立を作成するものというふうに考えておりますし、事業者の方からもですね、栄養士、管理栄養士の方が、こちらの方に配置されるというふうに今聞いております。こちらについてはですね、今までの栄養教諭が行ってきた、献立作成、もしそれに加えてですね、もし民間事業者としてのですね、もし新たなノウハウというものがあるんであれば、そういう意見も聞かせていただきながら、メニュー作成を行っていくということも考えられるのかなと思っておりますし、事業者の方で今管理栄養士を置くという主な理由は、私どもの方で今回この学校給食以外の学校給食事業以外の時間を他に使ってもいいということにしておりますので、そちらについてですね、そちらについてのメニュー作成だとかが主な業務になるのかなというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
学校給食についての献立についてはこちらの市の栄養教諭が主体で行うということだと認識しました。次ですね、教育長の過去の答弁で3年後の契約について、総合的に評価した上で3年後にね、透明公正に受託書をまた決定していくという答弁がありましたけれども、その総合的な評価の中に例えば保護者とか児童生徒などの評価、外部的な評価とかそういうことは考えていますか。アンケートなどによる評価などを行ってはどうかなと思うんですけど、どうですか。
教育長。
はい、今現在直営で行っていてもですね、あまりそのじゃあ今の給食がおいしいかとかいうようなアンケート調査は現状でも行っていないんですけれども、 今回民間委託するということでですね、私どもも何らかの方法でですね、子どもたちの声だとかは聞いてまいりたいというふうに現時点では考えております。そういうことも含めて3年後契約が、今度切れるときにですね、それらも普段からのそういうことも参考にしながらということは十分に、あるのかなというふうに考えております。以上です。
小沼議員、
ぜひそういうことも考えてほしいと思います。次にですね、教育委員会の前のですね、議会の答弁の中で教育支援センターへの給食の提供について、センターを利用する児童生徒が午前午後の1日を通じてセンターを利用する場合、現在保護者の方がお弁当を持参というふうになっているんですけども、その給食の提供というのが、教育支援センターの子どもたちに対するその給食の提供ということについてはどのように考えているかお聞きします。
教育長。
教育支援センターへのその給食の提供につきましては、現在行われているその保護者の弁当作りの負担軽減がまずは図られるんだろうなというところがございますし、学校給食を、この支援センターでも提供することで、子どもたちにとってよりその学校生活に近い、環境をこう提供できるということで、それができるということは私も望ましい環境なのかなというふうには理解をしております。しかしながらですね、現状でですね、今教育支援センターゆっくるもにですね、午前午後を通してですね、毎日のように、出席している方というのが現状は今おりません。それとですね、明日行きたいと思っていてもですね、当日になるとやっぱり出席することができないというような状況もありましてですね、なかなかこう最低限前日までじゃあ明日来る人何人とかっていうことが確定できないというのがですね、一番この給食提供にあたって難しい部分かなというふうに思っているところでございます。今後ですね、今教育支援センターに継続的に通ってはいなくても、今支援センターの職員が付き添うことでそれぞれの学校内の別室に登校できる、付き添ってあげることでできるっていう方もいらっしゃいますし、もしかしたら給食を支援センターで提供するということで、もしかしたらその昼間だけでもちょっとそこに行ってみようかなというきっかけにもしかしたらなるのかもしれないなという部分もあるかもしれないと思いますので、今後ですね、子どもたちの状況にもよりますけれども、教育支援センターとも十分にですね協議して、参りたいとして、どこまでにその決められれば給食が提供できるかという部分もありますので、教育支援センターだけじゃなくてですね、新たな事業者ともですね十分協議してまいりたいというふうに考えております。
小沼議員、
ぜひ前向きに考えていただきたいと思います。では最後に、市長のですね、施設執行方針では5つの各拠点づくりの一つであり、少子高齢化人口減少を見据えて進めてきた子育て支援と食品製造の拠点化につきましては、民間活力を生かした学校給食が令和7年度からスタートするのに合わせ、民間事業者が既存施設を有効活用し、子育て関連施設や高齢者福祉施設など新たな給食配食事業などのサービスを供給することで施設稼働率の向上や雇用の場の創出につながるものと期待しているところであり、引き続き民間活力を引き出してまいりますとありますが、この内容にはですね、学校給食を提供されることが第一義的であり、安心安全な学校給食を継続していくことがということが私には読み取れません。現在の学校給食センターの建物土地調理基金等を民間事業者へ有償譲渡し、これから給食のついでに民間企業が食品製造の拠点として営業を行うという内容になっていると思うんですよね。学校給食費についてはですね、無償化が今 先ほどもありましたけれども、無償化が国でも検討されているときに、この食品製造の拠点がその対象となるのか、大変心配があります。その辺について市長の見解を最後にお伺いします。
市長。
ご心配をいただきありがとうございます。この給食センターの民間委託というのはですね、まずは長年のこの市の健全化計画の際においてもですね、打ち出されたことであり、その際にはですね、やはり通常一般的に行われている民間委託という中で、やはり施設にある重機の老朽化の中で民間が受けられないという状況の中で、市としては年次を定めながら施設重機の整備に努めてきて、いよいよほぼ重機の整備が整った段階で、やはりこの今まで直営でやっていた部分、調理部門、また学校給食費の徴収含めてですね、歴代の給食センター職員が非常に苦労してきた、人材の確保を含めて非常に苦労してきた中で、今後民間委託の方に移行していくという方向性の中で進めさせていただきました。その中で売却を、市の施設を買っていただいて、この施設を運営していただける事業者ということで現在に至っております。私の施設広方針の中で今まで従前から行ってきたこと含めて、言葉はたたらずであれば、受け止め方として残念でありますが、子どもたちの給食に、をするというのは第一義的な考えであります。その中で民間としてその施設を活用して、いかにそれがさらに子どもたちの給食の質を高めていけることを、私としては期待をしているところでございます。今後も民間と当然教育委員会、そして私ども含めてですね、子どもたちのために力を注いでいきたいというふうに思いますし、あくまでも学校給食法に基づく給食でありますから、今後国が進める給食費の無償化の対象になるものと考えているところでございます。
9番、小沼議員の質問を終わります。